今日は春みたいな感じで。
ああそうですね、
すごい気持ちよかった。
もう春が来ようとしてるわね。
まだだけどな。まだだけど一応言っとかないと。まあまあまあまあまあ、今油断してたから、みんなみんなまあまあ、もう聞いてる人もそうだけど、
ここから暖かくなっていく一方だから。ま
あまあ確かにこの間も暖かくて、
もう春みたいな匂いするねって。2月も、ミコロシも言ってた
から。あ、もう俺も言ったし、もう2月も中旬だから、もうあとは、うん、下り坂と思うなよっていうところはやっぱり言っておかないと。やっぱこういう緊張感がないと、やっぱみんなやっぱ風邪も引くし。
まあ
そりゃそうよ。
で、油断したらそうかもしれない。
それでもうニヤってして、また温度クンって下げるから。バカ地球。本当にそういうこと全然
聞かれてたらどうすんだよお前。
行った方がいいね、これ。行った方がいい、もうやってみろって思うわ、もっとガンガンに。
やめろってお前。
もう本当に許せん
から。その後に大寒波とか来たらどうすんだよ。
この間
聞いてからさ、
この間の大寒波もちょっと早かったよな。
やめろって。
2月にやるんだ
った ら、1
月とかなんかちょっともう、
あ、
そっから寒いのかなと。
僕はあの全然あのいつもお世話になってるって、本当にあの宇宙船地球号だと思ってます。僕は
あそこでもうちょっとなんかあれで、まあ
僕は知りません。
ピークみたいな感じだったけど、
僕はもう何も思ってないです。
中途半端に春出して、なんか普通に寒いのかみたいな、曇りなのかみたいな、なんか言うんだよ。気に冷めちゃった。
いやもう俺も関わり合いになる。僕はもう本当に止めましたからね。
無はいいけど、無の顔されても俺しか分からんだろうが、本当に。いやまあまあ始まったね。
はい、まあまあ別にラジオってさ、いつも適当に喋ってるけど、まあなんかたまにはちょっとお役立ち情報じゃないけど、なんか聞いててよかったみたいな、なんか情報があると、なんかまあ聞いてる人にもなんか恩返しできるのかなって思ったらさ、
まあまあまあそうかもしれない。
でもそんな耳寄り情報なんかあんまないじゃんか。
うん、ない。
まあうちらのラジオで言うとしたら、なんかあの焼きもらったらなんか音楽流れる時に買えとか、そういうのしかないけど。
羽生の宿ね。ちゃんと曲名はやっぱあるから。
知らない。
多分同じだと思う。ディリーディリーディリーって結構ちゃんとしたね、メッセージが込められてる曲なんだけど、ディリーディリーディリーディリーディリーディリーって流れるやつね。あるけど。まあそういうのもお役立ち情報だよ。
でもちょっと本当にお役立ち。
ああ、まあまあでも、幾度となく試みてはいるよ。俺たちはその、なんとかしてね、やっぱ、いい気分になってほしいし。
まあね。
せっかく聞いてくれてるんだったら、ああ、聞いててよかったん
だ。ここだけのっていう話じゃないけど、ちょっと皆さんに、これ知ってますかっていうの
を。いいね。いやそういうの欲しい。
僕も本当最近知ったんですけど、皆さん、味の素って知ってます
か？味の素、味パン。赤いね、パンダがモチーフというか、イメージキャラクターのやつね。
あ、知ってる？
まあまあまあまあ、俺も、まあ知ってるというか、結構前からかな。ちょっと前から知ってる。
本当にあの、味の素っていう調味料。
わ、かるわかる。ちょっと細いやつね。
美味しくなるなぁと思って。
最近知ったのかよ。そんなことないでしょ。いや、かまども使ってたと思うし、食べてたことあるけど。
食べたこと多分あるんだろうけど、この間その企画というか撮影でさ、その料理作るときに味の素がレシピに入ってる料理があって。
はいはいはいはい、はい。まああるね。
そうそう。で、あ、なんか自分が普段家で作るときは、まあ、味の素なんか家にないし。
ああ、まあでもそういう人もいるよね。
だし、そのレシピに味の素って書いてあることってあんまりなかったのね、俺の。
ああ、まあ確かになんかバズレシピとかにはよくあるイメージ。
あ、そうなんだ。
その瞬間的にやっぱうまくなるから、あれって。
ああ。
だからまあちょっとお手軽に美味しくするときのレシピとかには。
そうなんだ。基本俺は、醤油、みりん、酒、砂糖しか使わない。
まあまあでも、いいんじゃない？そのやっぱ体には良さそう。
ちょっとこれはもうちょっと別で相談したいんだけど。
何を相談って。
俺が調べたレシピ全部酒、みりん、醤油、砂糖なんだけど。
まあまあ
全部同じ味になるんだけど、これどうしたらいいのっていうのもあるけど、ちょっとそれは一旦置いといて。
調べたメニューがそうだったんじゃん。なんか煮付けとか。
なんか奥さんにじゃあ今日この作り置きしとくかっつってさ、はいはい、
肉じゃがとか、
うん、昨日とかも作ったけどさ、全部同じ味。え、これもお前醤油砂糖みりん。
まあそれが鉄板ではあるからね。それはまあまあどんどん
全部同じ味じゃねえかよ。
どんどんどんどん良くなる。カレー粉入れたらカレーになるわけだから。
そう
だ。
で、たまに調べてレシピで味の素って書いてあったら、
はいはい、
まあうちないし、まあ、このレシピいいかって。
外れるんだ。
思ってたんだけど、
それ今までね。
今まで、でもこの撮影で使うからって言って初めて買ってみたのね。
はいはい。じゃあ今まではその外すわけじゃん。あ、ないから作らないってなるわけでしょ、うん、今まで。うん、でも買ってみようとなってなかった。
なってなかったの。そんぐらいそのベタな調味料じゃないじゃん。
まあ、ベタなんだけどめちゃくちゃあると思う。
え、俺いまあ、まあ、未だに自炊の知識って家庭科の授業で教わったことを、
まあ、家庭科の授業でも使う可能性あると思うけどね。まあまあでも今までかまどはまあ触れてなかった。
撮影で使ってみたら、うん、なんか魔法みたいにうまくなってもうその日のうちにすぐ400g 買って
400g?
そう、
あ、結構あるな、でかいね。
で今まではあの鶏ガラの粉を入れてたところがちょうど空になってるから、もう鶏ガラっていうラベルガッて外してそこもう早速味の素にしてやった。それ以来ずっと俺の料理がうまくてな、
味濃くなってるだけだろ。
みんなも買ってください、味の素。
持ってるよ味の素は。あと鶏ガラスープもなんか遅そうだな、その感じ。そこのボックスはなんか新しいかまどが流行ってるやつなんじゃないの。
いやそんなことない、
う
ん、
鶏ガラは前から知ってる。
鶏ガラは前からあるけど、次買ったやつがあの詰め替えじゃなくて瓶のやつだったから。
あ、なるほどね。
なんか入んないなと思ってて、あと塩なんか減らねえ。
いやいや塩もいいよ、
塩減らねえ
塩の代わりに入れてるからってことか、もうあれを
醤油とかを。
ああなるほどね、そもそも塩が、あ、塩は結構使う、ね、
あるあるで。でもこれに味の素、皆さんこれ耳寄り情報ね。
みんな知ってるから、それこそ耳寄り情報とかじゃないよ、めちゃくちゃポピュラー、みんな使ってる。一人暮らしになったらまずよ。
びっくりした。
何に入れてんのかまど。
え、
何に入れてない、
すべて
すべてまあでも確かにあれでお米炊いたりとかもあるらしいよ。
へえー、
だからよくたまに聞くのがちょっと油とか入れたらさ、うん、美味しくなるとかもあるじゃん。
ああああああ、
そんな感じで、まあ、味の素を、まあ、今度は教えない方がいいかもな。なんかかまどがめちゃめちゃ血圧上がったりとかしたら嫌だもん。
でもそんな健康に悪いものなの、そもそも。
いやまあそんなことはないと思う。あの味の素は確かサトウキビが原料とかになってるから。
で、まね、塩分もそんな、
まあ、全く
だったから、
うん、なんかやっぱ
もう本当に魔法よね。
まあ出始めは塩にすごい似てるから、うちの親とかちょっとあんま使ってなかった。
あ、イメージで。
うん、まあ、化学調味料とかも言うじゃん、ああいうタイプのことをね。だから別にでも体に悪いことはないん
だ。ないんだよね。
ないないない。
いっぱいかけてます。煮物、煮物、煮物。
煮物？何の煮物かによるって。何に？
まあでも、肉じゃがとかさ。
まあ、うまくなるのか。でも、
この間、ブリじゃがにも入れたし。
ブリじゃが？
昨日は、うん、肉がねえからって言って、うん、あの油揚げで代用した煮物があったんだけど、うん、それにも入れてます。
確かに醤油とみりんと酒は離れた方がいい。別に離れなくてもいいけど、それはもう自分からさ、もう味の素一回置いといて、それなんか狙ってない？それを使おう、たくさんあんの。
いやまあそのさ、とりあえず野菜とかいっぱい買うじゃんか、買い出しに行ってさ、大根、人参、
まあまあね、
あのレンコン、ごぼう、あの腐りにくそうだから全部根菜にしか買わない。
もうリーチじゃん、もうそれがいく鍋にはもうタプタプの醤油とみりんと砂糖入ってるだろ。もっとだから刃物とかいけばいいじゃん。
刃物もあるよ。
刃物もある。
白菜。
あ、白菜ね。
キャベツとか。
まあまあいいじゃん。
あ、でももう醤油みりんの香りしてきてるよね、この段階で。
いやでもかまど好きなものは何なんだ。
え、
味の素も一個あるけど、かまどが好きな食い物とかを作ったらいいじゃん。困ってるというか、まあ、奥さんに言われてんの？また煮物だねとか。
まあ言われてはないけど。
かまどが思うわけでしょ？
ごめんねって思いながらいつも作って
る。じゃあかまどが例えば好きなもの？
いやだから例えばほうれん草でさ、
うん、
昨日作ったらなんかほうれん草とキノコを、
うん、あ、いいじゃん。
あえて、
うん、
ま、マヨネーズみたいなのであえて、
うん、
茹でたやつをね。
茹でたやつ。あー、なるほどね。
キュッと水で締めて。
美味しそうだね。
なんかマヨネーズあえて海苔を砕いてパラパラ。
おお、うまそう、うまそう、うまそう。
でそれちょっと味見してもさ、いいか、ちょっと醤油足んねえなって思って。
まあまあそこら辺はいいけどね。でもそれはちょっとさ、副菜じゃないけどさ、メインでさ、じゃあ今日のご飯あいって言ってそれ出したらちょっと寂しいかもしれないよね。
まあまあまあ、まあ、
お肉とかも入ってなかったら、
うんうん、
でそのメインでかまどが好きなものとか、
メインで好きなもの、
うん、作ったらいいんじゃない。かまどチキン南蛮、ちょっと揚げもめんどくさいかもしんないけど。
あ、でもチキン南蛮作ったよ。
お、作った、
うん、
まああれも
でもでも、
まあ、確かにあれもめちゃくちゃそこに酢が入ってる、
酢が入ってるだけだもん。
確かにそう言われたらどうしていいか分かんないよね。
酢と片栗粉が新しくメンバーインしただけでさ、
スペシャルバージョンになっただけか。 でもそれでもあれにも合うか。でも味同じになっちゃわないっていうのはある。まあでももう
全く同じ、ずっと同じ
そう、やっぱ強いからね、あれは味が。
そうね。
まあまあでもかまど発見して嬉しいんだったら、
うん、味の素ぜひ皆さんお試しください。
そんなパーグの人たちわかんないけど、みんななんか同じものめっちゃ好きになったりするよな。ほんと、いや美味しいけど、それって食べ過ぎないでね、塩分過多で。
まあまあまあ、
なったりするから。
それはもちろん、
そうでしょ、
気をつけるけど。
本当に気をつけて
るの味の素は。
いやいや、だから気をつけてないじゃん。そのなんか塩とか砂糖入ってるケースに入れてるんでしょそうやって使わないもん。そのやっぱサラサラさ、一振りに二振りよ、
すごいよ、
うん、
今普通さ砂糖とかだったら
軽量スプーンで行こうとしてんの、
小さじ1杯とか、
はいはいはいはい、
ね、
そうだね、
醤油だったら大さじ1杯とか、
まあそうだね、
書いてあるように、うん、あの味の素振りって書いてあるのね、う
ん、まあまあそんくらい、
一振り二振り、
そうやそうそうそうそう、そんなもんよ。
もうそんなん意味わかんないじゃん、もう。
いや意味わかんなくない、それで十分くらい。そこがやっぱ隠し味じゃないけど、
ちょっとでいいのね。
パッ、そうそう、ちょっとでいい。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
小さじで入れてるわ。
小さじ塩小さじであんまいかないじゃん、炒め物する
とき
に。
あ、塩で小さじとか言ったら大変なことになるね。
あれでしょ、なんでそれ味の素でいくんだよハマりすぎだって、ゲボ吐くぞ食べすぎてほどほどほどほどにして、
まあ、何事もね、
まあ、何事もまあまあ味の素、
うん、
これじゃあ今回のまあ1個、
うん、お役立ち情報皆さん味の素って知ってますかって、
醤油知ってますかとあんま変わんねえよそんなだし醤油知ってますかね。はい、
うん、
ということでね、今週も元気にラジオしていきたいと思います。さあ、よいしょ、セミオくんもみくん、浜田さんにめちゃくちゃこっぴどく怒られる夢見てるし俺ちょっともう今日怖かった、会うのもう覚えてないくらい寿司屋でお前寿司屋でなんかすげえ嫌だったわ。ごめんごめん、もう夢の話なんかもうあれだけど、
うん、
もう怖かった。俺
知らねえよそんなの。
怒ってない、
え、
なんかその内なるかまどが怒ってて、うん、それが俺になんか飛んできたみたいなだったら、まあ、謝るわ。なんか弾が溜まってたりとかして、なんか最近ミクノシンなとか思ってんのがあれば。
いやいや、それは別ないし、どっちかっていうとこっちが、まあ、ごめんなさいというか。
なんでだよ。まあその夢でブチ切れたからね。
いやいや、その俺もやっぱミクノシンがすげえガン切れしてる夢を見たかもしんないよね。それぐらい俺はミクノシンに申し訳ないなって最近思ってた。
何よ。
まさかミクノシンがあんなに胃腸が弱々の。ザコザコだとは思ってなくて、
いや、まあ、
これはちょっと申し訳なかったかなと。
まあでもそれはまあそう思ってほしいかも。だってそうじゃない。まあラジオ聞き返すことは不可能だけど、みんながそのやっぱうんこがやっぱレベル弱いじゃない。俺は。
で
もさ、玉田うんこ強いってことはもうその出てんじゃん、結果が。結果もう出てるじゃん、そのお尻から。
ああ。
それぞれの。うんちとしてやっぱそれもお腹の弱さが出てるわけよ、う
ん、でもなんかこの間ね、ミクロシンと遊んだ時にさ、飯食おうぜって
二人で遊んだね、
そうなった時にミクロシンがタイ料理食いてえわって言って、
今あの時もやっぱ流れすごい完璧だったけどね。
何が、
たまたまじゃあご飯食べようかってそこの場所で、あ、じゃあこの近くにタイ料理屋さん知ってるよって、腹減ったって言ってから5分くらいついてね。
まあね、まあ、あれは本当に俺目的地も知らずにあの角を曲がれた俺の方がすごいとは思うけど。
いやいや別に、いや、それはもう関係ない。別にそこで曲がって、あ、カバだ、あっちだよとかなっても別に OK だけど。ミクロシン
がマップ見ながら、うーっとってなってるうちに、俺目的地も知らないのにどうせここだろうって言ってスッと曲がったところが大正解。
違う。
これのおかげだと言っても過言ではない。
あの角の先にかまどが好きな店があっただけだから、これ。たまたまね、見つけた店。
ミクロシンが、あれ、ここかもしれんって言ってたところ、もう全部暗幕貼ってあったけどな。完全に改装中だった
けど。テナントだったけどね。まあでも、タイ料理一緒に行ってね。
行ったでしょ、ミクロシンが決めてさ。
そう、だから本当に調べた店はもう50メートル先ぐらいでね。
そうね。
ちょうどよか
った。で、本当にただ昼間に遊びに行っただけだったけど、うんうん、まあちょっと行くかって言って、お酒飲んじゃったりとか。
はいはいはい、よかったね。それこそまあ、ね、春っぽい日にちでしたね。まあまあまあ、一応言っとかないといけない。
うるさかったな、あの時なんかミクロシンずっと。
もう何が何が。
もうなんか、5分に1回ぐらい歩きながら、うん、ああ春の匂い 春来てるよねって言って、まあまあな、
まあまあ、春の匂い、いい匂いするから、
ちょっとね今日ちょっと暑いから俺も上着ね、
そうそうそうそう、上着片手に持たないといけない、
少なくても良かったかもなって言って歩いてて、じゃあもうちょっと歩いて店見てみるかって言ったら、しばらくしたら、はいはいはい、ああ春っぽい匂いするわ
するんだよ、してるけどどうするって話です。これがどうなるのかっていう、
で腹減ったなっつってタイ料理行って、
楽しかったねあれね、
結構なんかみこし乗ったからいろんなもん頼んで、
でもあれはねもう僕の、まあ、あれはもう俺出そうと思ってたから、
あ
お金ね、それだからもう頼んでもう注文して、
まあ、シュリンプクラッカーね、
シュリンプクラッカーなあれなだからああいうのはやっぱかまど行ってもらえると困るよ、
何がだよ
ああいうものが出てくるんであればタイ料理屋さん行ったから、まあランチだけど一人一個もあるけど、なんかちょっとつまめるやつ言ってもさ、
とかね、なんかちょっと
やっぱ
せっかくだからモードだったからね、
休日のお昼だから、まあ、晩飯じゃないけどお昼に例えばじゃあ何ガパオと水だけじゃなくて、ああ、まあ、お酒も飲むって言ったけど、お酒飲んだりちょっとちっちゃい前菜とか、
そうね、
まあ言ったらちょっと値は張るかもしんないけどみたいなのやってさ、
サーモンのサラダだ、
はいはいはいはい、
グリーンカレー頼んで、
ああいいね、
なんたら麺みたいなの頼んだりとかして、でミコシンがこれ行こうって言ったのがシュリンプクラッカー、
シュリンプクラッカーね、
でもなんかそのシュリンプクラッカーっていうメニューが届いた瞬間ミコシンがもう機嫌悪くなって、
機嫌悪いとかじゃないけど、かまあのエビが来ると思ったらエビチリの下が来たまさかね、
エビチリの下、
エビチリの下に敷いてあるようなやつが来た、
まあ要はエビセンだよね、
エビセンが来た、ね、
でもそう書いてあるじゃん、シュリンプのクラッカーだって書いてあるじゃん、
じゃあかまどはもうあれ分かったってこと、
え、
かまどはあれが来るってもう分かってたの、
うん、
じゃあ言わないとじゃん俺はそんな、俺がさそのメニュー見てピンポン押して店員さん来て、あこれでお願いしますって言ったわけじゃないよね、ちょっとシュリンプクラッカー行こうかなって俺はもう言ってたじゃん、
言ってたね、
うん、その時にそれでもあのせんべいだよってやっぱ言ってくんないと、いやいや
そんな
俺がお金払ってエビのせんべい行くと思ってんの俺はそれシュリンプとクラッカーだと思ったよ、なんかわかんないけど、だから結構メニューもさ写真もないメニューで、でなんそのこの飯がどんなものが来るかわかんないみたいな楽しさもあったね、だからそのシュリンプクラッカー、あなんかエビとなんかわかんないけど刻んだ玉ねぎとその玉ねぎも紫の玉ねぎで刻んだパクチーみたいのも入ってて、それがなんかクラッカーか、まあではタコスみたいな感じなのか、なんか 3,4 個来んのかなと思ったら、もうせんべいの盛り合わせ
かけんな
俺はなんかプリッとしたの、だそれはせっかくの日なんだから、
ああ
なんか前菜でエビあったらテンション上がんじゃん、
まあまあまあそうかもしんないけど、
それを汲み取ってもらえなきゃかまど、
でもクラッカーって書いてあるからないやいやいやまあ俺唯一の誤算は、俺なんかあの観光地のエビせんみたいに中にエビのマークみたいなのが書いてあるとは思ったけど
だからあのエビの形を、要はエビまんまね、
そうそう、
あれはもう練りエビ練りエビのせんべいだった、まあ美味しかったんだけどね、
美味しかったよ、
うん、美味しかったけ
ど、でもそこでなんかミクロシンが辛い辛いって言いながら食ってて、
あー辛かったね、
俺は別にその辛いのは
かまど得意だよな、だって
得意ってか平気っていうかあんま何も思わないんだけど、
得意でいいってかまど得意だよ辛いの、
いやでも激辛を食べたことないのよ俺は、
なんかもう才能があるやつみたいな喋り方するのやめてもらっていい、もう腹立つから、もうかまど辛いの得意って言って、
得意とかじゃない、でみんなが辛いって言ってるのにあんまり共感できないっていう、で辛いの得意なのはわざとそのココイチとかで10辛が食べれたりとか、
まあまあまあまあね、
で真っ赤なやつでもいけますよ、
ハバネロがどうとかね、
俺はやったことないから、ひょっとしたら俺そこまでいけるのかもし
れないけどね、いやいけるよそんな、もっと自信持てよなんかもうかまど食ってるも涼しいやから、かまどシビ辛も好きだから、
うん、
タイのやつってあれ多分普通にカプサイシン系だよね、
そうだと思うよ、
唐辛子系の辛さ、うん、
でも俺もずっと声かけてたミクロシーンに、うん、そのあの、あの無理だったら全然俺食うよってずっと言ってたけど、
言ってくれてたけどね、
いや辛いけどうまいわうまいわ、
そう、うまいが好きなんだよ、だって辛いカレーとか俺だってね好きってことはそういうことじゃない、
でもそれ食い終わった後に、あじゃあちょっとしばらくぶらついて帰るかってなったら、はいはいはい、なんかそわそわそわそわしてさ、でその日別れて帰ったらなんかチャット枠で腹が下痢ピーだどうな、
本当に俺寝れなかったマジで、寝れなかった、本当1時半まで起きたもん朝の、
俺だからなんかミクノシンが次の日かなんかになんかノートかなんかブログでその腹が壊れてるみたいな、
ツイッターでもつぶやいた俺
それを 見て、あ、そういえば辛いの食ったっけって。
そのうんちも大丈夫ですか？
うんちも絶好調なんです。
いいな本当に。かまどとアルファ。うんちいいよな、お前ら二人は。うんち、
アルファさんはそんなに優等生じゃないと思うけどな。い
や、あ、まあでもでもなんか日本人さんつってG のうんこ出ました
つって。G のうんこ
見してもらえや、本当に。本当 G だった、マジで。 G のあの内側内側がシュッてなって、
小文字の G じゃなくてガッツの G。 そうそうそう。
本当にガッツの G のジョルルの手くらいキュンってなってんのよ。見せてもらった方がいい。
でもそれで言ったら俺こないだあのモンスターみたいなうんこしたからな。
どういうこと？
あのエナジードリンクのモンスターみたいな。
あ、爪の
3本のモンスター。なんでね、
穴2つ3つ開いてんの。どういうこと？
まあでも確かにアルファさんも俺も出す、
ね、
うんこはあの、うん、止め跳ね払いがすごい綺麗だけど、
そうそうそうそう、だからミクロジンさんがちょっとアンドやってくださいよ、で B&G にしましょうって言われたけど意味わかんない。俺は下痢しか出ません、それしか言えない。本当に悔しいわ、本当に二人は。
いやだからちょっと申し訳なかった、ミクロシンの胃腸がそんな弱々の。
まあ弱いね、でもやっぱ辛いのも好きだし。
今日
も
結構
なんだよ
ザーコザーコ。
俺こんなお腹弱くそんないじるいじるぐらいかすんの。かな、恥ずかしい。それで俺興奮するんか。しねえよ別に。
お前のアナルに分からせてやるよ。カプサイシンの味をよ。
一番詳しく知ってるんで、かまどはまあ動画長いから、まあまあまあ、よかったね、やっぱり。僕はちょっとやっぱね、ちょっとどう短い。
ちょっとでも一回、その、
限界ちょっとやっぱ。
限界知っとかないとなと思って。
そう、かまどって意外に限界知ろうとしないじゃん。
ああ、まあそうかな。
そう、だから、本当はめっちゃ好きなのに、好きなのも分かんなかったとか結構多分あると思う。
まあまあまあ、好奇心があんまないからね、食。
だよね。一回やってみたら。
でもやっぱそのお酒を覚え始めた時にさ、一回どこまで行ったら自分が酔いつぶれるのかを知っとかないと、その後の節制のレベリングも分かんないみたいな。
まあまあまあまあね、最初はね。
一回辛いの、どこまで行ったら限界になるのか、試しといた方がいい。
やってみた方がいいよ。そしたらもう本当にやっぱ辛口大食いライターになれるかもしれない、急に今年は。
大食いは全然違うよ。
でも辛いのはやっぱいけるやつはいないからさ。
俺も辛いのは別に我慢してるだけだからな。
我慢してんの？
うん。
あ、え？どういうことじゃ？お尻は痛くないの？
痛くないと思う。
なんで分かってないの？かまど何も分かってない自分のこと。すごいね。痛い、あ、汗はかく？汗もかかないか。
いやでもかくと思うよ。
ああ。
わかんない。今度中本に行ってみようかな。
ああ、いいじゃん。中本行ってくれ。俺は行かん。
え、なんで？
まあ一緒に行ってもいいけど、多
分。一緒に連れてってよ。
まあまあまあまあ行こう。俺も行ったことないからね。本場のやつでしょ？お店のカップラーメンじゃなくて。
なんかこういうのがあったらさ、いつもだったら記事にとか、例えばふくらの動画で。
あ、いいじゃん、いいじゃん。
そのかまどはどこまで激辛とか。
ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。
でもなんか、そんな感じでもないと思うんだよな。
行けそう！こいつが行くんだよな。俺絶対行くと思うよ。
俺多分それで、うん、え、お前ここまで行けんのみたいな感じで多分ならないと思うん
だよ、ね。いや、だってそのね、やっぱ、その中目のランチでさ、
うん、
タコの辛いやつ。
ああ、唐辛子の膜が3つ書いてあったやつだ
ろ。そうそうそう。お、やっぱかまど食って、
うん、
辛いけど行けるって言ってたよね。
まあまあ、辛いね。
うん、俺あれで多分もう体風邪みたいになったんだから。マジで。本当に、いや、辛すぎて、おかしくなっちゃう。
やっぱ、その、それはでもやっぱみんなの方が偉いのかも。
何が？
なんかみんなはやっぱ自分の体を大切にしてるから、その辛いもんとか食べた時に、
熱くなってきたから
な。危ないとか、思うのかもしれないけど、やっぱ俺、いつ死んでもいいと思ってるからかも。
かまどすげえ覚悟。もうその、でも一番大事かも。やっぱその、常になんかやばいこと起こった時の覚悟じゃなくて、常に死んでも大丈夫。
ちょっと一回その、鼻っ柱を折られたいかも。その、辛いもん、僕いけるんですよ、みたいな顔をしてて、実際ここ一応10辛とかでギブアップとかだったらもう恥ずかしいから。
でも順番に行ってみてほしいけどな。でも覚悟が できてるんだったらもういけると思うわ。もうかまどに死ぬ気弾打っても別に何も変わんないけど。俺僕別に変わんないんですけどみたいな、こいつ常に死ぬ気だったんだ毎日がってなるから、いけるって見てみたいよ。一回やってみようよ。ちょっと
一回やってみる。
やってみよう。絶対それちょっとすごいと思うわ。いけると思うから。
なんかじゃあラジオでやる。
あ、いいんじゃない、ラジオで。中本のだからもう一発目からすごいの言ったら、
うん、北極って
言われるやつ。北極ってやつじゃない。
でもそれでダメだった時はさ、お店に失礼じゃんか。
まあでもまあそうなんだけど、かまどは多分残さないと思う。できるはずがない。かまどが店お店で注文したものを残せる、そんなことある。
いやそれは残さないよ、平素の状態だったら。でもそれ辛くて無理ってなったら残さざるを得ないかもしんないじゃん。
じゃあ人生であった、ご飯を頼んで残したこと
を、うん、あー一回あるよ。
一回、
うん、あるある、一回ある。
その時それはじゃあそういうの聞いたらそっからヒントが出るか。
いやそれはあの大学の先輩に連れられて、まあなんか一回お前これ試しとけって言われて、あの大食いチャレンジみたいな感じで1キロのカレーを食わされた時に、
もう実験されてんだ一回。もう大学の時にこいつなんかもうこいつガッチャンだから、なんかもう自分のこと分かってねえから限界試してる。あ、もう一回通ってんじゃん。
その時は本当にあの、うん、ラストスプーン一杯ぐらい残ったんだけど、もう本当に
それが入んない。
それはマジで無理だったから、うん、すいませんって言った。
あ、でもだからでも。
で、お店にギブアップして、はいはいはい、で残りはあの先輩がもらってみたいな感じ、
うん。あ、でも結果でもそこの場は、そんな1キロのカレーまずそこまで食ってんでしょ。そんなイメージもないもん俺かまどに。別にあんま今日いた店でもなんかご飯も食ってなかったし。だからそのやっぱね、それは無理はやっぱもちろんさせたくないけど、北極は別にメニューとしてあるわけ。
あ、どう、まあ、ちょっとやってみる。
だ一回だから中本のカップ麺は食べたことある。
あるあるあるある。
あれは
うまい。
上のあの小袋みたいな、
はいはいはい、あの一番の激薬ね。
そうそう、あれも全部入れても
大丈夫っていうか、入れないとちょっとよく分かんなかった。
すごいね本当に。あ、まだ本当スピリットオブファイヤーじゃん。太刀打ちできない。
いやでも多分
すごいな、ちょっと気になるわ。
平気な人はもっと平気だと思うよ。
いやそれはもちろんいるけど、だって俺はもう汗かいてんだよ。辛い話してるからマジで。
それはみこしがおかしいじゃん。
いやだからあるよそれ、みんなあるよ、その辛い話してるから、
梅干しの
反射、反射で
話したら唾液出るみたいな。
そうそう、やっぱ辛いもん、もう俺ちょっとやっぱ無理かも、辛いカレー作れないかもしんないくらい。あ、でも一回
で辛さはさ、うん、あの上限がないじゃん、おそらく。
まあいろいろ新しいのもできてるからね。
なんか毎年更新されてるんでしょ。
うん、なんか要はあの
スコビル値、
ああね、そのなんハバネロの100倍とかね、
ジョロキアがどうだとか。
ジョロキア、はいはいはいはい。
でも俺辛さと同じぐらいしびれも好きで、あのビリビリビリっていう山椒の。
山椒ね。
そう。でも山椒って、うん、てかしびれって上限があんだよね。
そうなの？え？いやもう分からん。
もう明確にこれ以上足してもどうにもならんっていう、うん、
はいはいはい、
もうこれ以上はビリビリ来ないっていうラインがあんのよ。山椒って。
やったことねえから分かんねえよ。あ、でもさ、かまどもたどり着いたよね、その一時期。ホワジャオじゃなくて、
うんうんうん、
緑の蓋のね。
そうそうそうそうそう。
緑の蓋の山椒が痺れる、ね、
どんだけやってもあの粉っぽくなるだけで、それ以上ビリビリ
来ない。そこまでやってんのかよ。かまど胡椒かけて粉っぽくなったことある？
まあ、
あれあれあれは別に粉っぽくする材料じゃ食材じゃ調味料じゃないから。そんなに入れたの？何にかけたの？その時は。
その時はひき肉を炒めたやつ。要はあの味噌、肉味噌みたいなやつ。
はいはいはい。
一時期それを冷ややっこにかけるのが好きだった。
ああいいじゃんいいじゃん。
それをもう爆裂にしびれさそうと思って。
ああじゃあ、まあ、まあでもしびれは限界がある。
あるのよ。だから一回アルファさんと話し合ったことがある。どうしたら限界を超えることができるのか。
どっちも辛いの好きで。
でも多分ね、辛いのを混ぜて舌を爆裂にイカれさせて未来を一回焼いたらしびれが通りやすくなって、でその後あえて水を飲むことでビンってなる。
じゃあ、あのそれこそ多分そろそろ季節だと思うけど、生の山椒の佃煮、
うん、
俺一回作ったことあるんだけど、
おうおう、
あの本当あのちっちゃい丸いなんか、
はいはいはいはい、はい、
見たことある、なんかボンバーマンの爆弾みたいな。
ちっちゃいやつでしょ。
ゲームボーイのボンバーマンの爆弾くらいちっちゃい。
わかるわかるよ。
木の実みたいな、
初代のマリオが打ってたスーパーボールみたいなやつ。
そうそうそうそう、あんなのを一回湯がくのよ。
あ、わかるわかる。
アク抜き、
うん、
そのアク抜きをしないともうすごい。
へえ。
もう ビリビリどころじゃない、もう
ちょっとやってよ。
いや俺はやんないよ、かまどだから最初じゃ見つけた人買おうかな、いつ売ってるかわかんないけど、
ちょっと ビリビリさせ、俺地面タイプかもしんないからこのまんまだと
確かにちょっと切ないかもな30そこらになって自分が地面タイプって気づくのはまあまあでも、まあ、しびれ、
うん、
でも辛さだからちょっとかまどどこまでいけるか、ラジオでやる、
まあまあどっかで やろうかなやるっていうか、ラジオとかじゃなくて普通にプライベートでやろうよ、もうこんなんだ
から。確かにね、じゃあ中本は行こう
よ、ちょっと行ってみようよ、うん、で本当に全然普通にギブアップするかもしれないけどね。
いやどうなんで、豆腐とかあるんだよだって。
ほう、
豆腐入ってるか、はそれでは和らげるじゃないけど。
あでも豆腐なんか一番辛くない、
豆腐が辛い、
うん、
豆腐辛いってない、豆腐辛くないよ。
豆腐が一番辛さを届けてくれる勇者じゃない。
どういうこと？
え、豆腐って中に染み込まないじゃん。
染み込まない。
でも中がめっちゃ熱いじゃん。
熱い熱い
熱い。熱いから一回舌をバーって焼いてくれるでしょ。で、
舌を焼いてくれる。
染み込まないっていうことは、あのコーティングされてるから一切、うん、あの薄まってない辛さを身にまとってるのあいつら。
何ってここまで、どういやいや豆腐は染みてないから辛くないよね。
豆腐、
ね、豆腐は辛くない。
でも豆腐は熱いでしょ。
熱い、豆腐は熱い。
だからベロがバーって焼けるじゃん。でそこにあの新鮮な辛みをお届けする。る
あ、一回じゃあその洗ってくれるみたいなこと？その要は焼け、その要は傷口にみたいなこと。
ああでもそうそうそうそう。
うわちょっと怖いよ。
一回ベロに隠し包丁入れた方がいいのかもな。
いやまあそれ。まあ、そこまで行ったらちょっと俺もう一回ちょっと相談しないといけないから。いろんな人に。あとまあかまどちゃんと膝つき合わせて話さないと思う。かわいそうだもん。なんかそのもう辛さ欲しすぎて、かまどベロの上にさ、十字みたいなの来てて、ミクロシ見て、サバみたい。サバの味噌みたい。笑えないもんそんなの。わけわかんないよ。
面白いだろ。
面白いよ。
笑ってくれよ、火花見て。
かまどさん、世の中にはいろんな人がいるんですよ。俺たまたま泣きながら言うわ。ベロに傷があって心配してるとこもいるんすよ。
かまみく、
よっしゃー、
出るぞ
出るぞ
出る
ぞ、よっしゃ
ー出るぞ
出る
ぞ
出るぞ
出るぞ
出る
ぞ出
るぞ出る
ぞ出る
ぞ出るぞ
出る
ぞ
出るぞ
出るぞ出るぞ出るぞ、
あー、アングル変わってき
たぞ、
けー
ダララ
ーえっ
とけ
ーダララ
ーえっと
かっけ
ー、ちょっと熱い、
なんでだよ。
でも辛い話してるからだよ、本当に。
本当にみんなそうなんの？
俺結構なる、だってほらいつもよりじゃん、ほら水浸しだもん、
まあね、もう今眼鏡がもう
かー、もう本当
ビタビタだ。代謝いいな。
代謝良くないからプルプルの餅大福みたいになってるんだけど、いやすごいね、いとこまでいけるかちょっと試してみたいですけど、
うん、
いやいいわ。
あーじゃあちょっとメール読もうかな。
メール、
はい、
嬉しいですね、ありがとうございます。
先週募集していたメールテーマがミクロ氏に教えたいこと。
あー募集いいね、嬉しいわ。これはもう本当に何でもいいと。
そう、何でもいいので、教えてください。
ただ難しすぎたらちょっと俺も分かんなかったりする。
ああ、でも
この塩梅よね。
難しいけど足っといてよかったみたいなのが
ある、ね。はいはいはいはい、はい、嬉しいです。
ラジオネーム、
はい、
もちこ。
もちこさん。
もちこさんね。
いいね。
ミクノシンさんに教えたいこと。
嬉しい。
解凍するときは、
はい、
冷蔵庫よりも流水解凍の方が美味しいです。
うん、嘘つけー。え、マジで？おいおいおいおい！変わってくんぞ！本当に？
そう、そうらしいよ。
いや、マジでちょっとどういうことよ。
いや、その参考 URL とかをこの人送ってきて。
マジ？
そう、くれてるんだけど、まあ、ざっくり、説明すると、
うん、
食材が凍ると、うん、内部の水分が氷の結晶に変化する。
はいはいはい、
それが食材を傷つけて解凍した時に水分が流れ出す、
うん、ちょっと今頭の中でアップにしてるから、試してガッテンと
かお肉のところ
をアップしてる、そうそう、お肉断面してなんか細胞が凍ってると、
あそうで、ミクロシン全身タイツみたいになってるスパスパ人間が
出演してるんであればね。
で氷の結晶が、
うん、
この大きくなるのはマイナス1度から5度の間、うん、
氷の結晶が大きくなるのはマイナス1どういうことだ。
まあ要はその氷の結晶が凍ってる時に、
うん、はいはいはい、
その結晶が傷つけるんだけど、
うん、
その結晶がでかくなるのはマイナス1度から5度の間が一番でかくなるらしい。
はいはいはいはい、
でそのマイナス1度から5度の間をもう早く通り過ぎる温度として、
あ、
だから本当は冷凍庫に入れてたらマイナス、まあ、10度何十度
って、はいはい、なるね、
なってるのを流水解凍でさっとそのマイナス1度5度っていう、
うん、
一番その食材が傷つきやすい温度をスッと通り過ぎるようにするとダメージが少なくて食材の劣化を防ぐことができる。
そういうことじゃ、もう冷凍してるだけでどんどん傷ついてるってこと。
まあそうなん、そう、
あ、でもマイナス1度から5度の間が一番甘いのか、
一番痛む。
で、ああ、なるほど。
冷蔵庫に入れて解凍しとくと、ゆっくりその時間を過ごすことになるじゃん。
うん。
なんか、だんだん、通常の冷蔵庫の温度になっていく。
うん、うん。
間に、マイナス1度からマイナス5度の間をゆっくりその時間過ごすじゃん。
うん、うん。
冷めていく間。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほどね。
の間に一番ダメージが。
ダメージがガリガリガリガリって削られるから。
だけど、流水解凍だと、そこの一番ダメージを食らうエリアをスッと通る。
ほんと
って書いてあるよ。
いや、そんな俺そっちの方が一番いいよ。だって早いじゃん。
まあ早いよね。
だってその、俺やっぱ嫌なのよ。やっぱ冷蔵庫でやると気分じゃなくなってしまうから。う
ん、ああ、まあ何時間か
置かないといけないもんね。それはそうよ。何時間か置いて。まあ丸一日とかもあるわ。冬だったら、うん、重ねてたらその間が凍ったりとか。え、本当に？
まあ本当らしいよ。
もちこさん！
だって飯通の URL 貼ってきてんだから。
じゃあ大丈夫そうだな。
ハテナブックマークが1000ついてるから。
濃いね。あ、じゃあいつの記事ですかそれは。
これ2021年。
やっぱ新しいんだな。もうなんだもう俺はもうどれを信じたらいいんだ。エアコンは消した方がいいのねって話だよ。
本当に。いやでも今知れてよかった。じゃあ
ありがとうございます。いやでもこれはじゃあもう本当に嬉しい。もう1位かも。
あ、
これ1位、これ一発目でいいの。
まあもちろん
中川家スタイル。これはもうすごいわ。嬉しい。
だって他にもあるよ。
かよ、これ超えないでしょ結構。
ラジオネーム、
はい、
ウニベンジョ。
ウニベンジョさん、
うん、
すごい名前だね。
ミクノシンに教えてあげたいこと、
はい、
鶏肉の
よくよ
振り袖。
あれちょっと知らないかもね。
めっちゃ美味しい。
あれなんだ振り袖って、なんだそのちょっと
手羽先っぽいのかな。
なんかひだがありそうだよね振り袖って。なんか
あ
ビヨンビヨンみたいな。
俺もなんか聞いたことないな。
俺の二の腕というかなんかブルブルブルブルみたいな、
はあ、手羽元と胸の中間にあたる部位だって。人間で言うと肩の部分。
手羽元と、へえ、だから
へえ、こういう感じ。まあミクロシ
ー
にだけ見せるけど、まあ、焼き鳥とかだとなんか確かに見たことないけど美味しそうだな。
確かにぼんじりっぽさあるね。なんか油が
乗ってそう。
これ知らないわ。でもこれはでも頼んでみようかな、あったら。
ああいいじゃん。ほら流水解凍を超えて。
いやまあ流水解凍の方がこれはでもあのたどり着く可能性があるのと、
あ
まあ見たら多分頼むかもしれない。かまどは頼むかもね、まあまあ
うんうん、
あとやっぱ近くにないから試しづらいっていうのが。
なるほどね。
うん、すいませんちょっともちこさんの勝利ですね。ちょっと
ラジオネーム、
はい、
トミさん。ミクノシンに教えてあげたいこと。
ありがとうございます。
今
マ
ルエツで売っている。
いやちょっとこれはすごいね。今マルエツで売っている。いやーでもお惣菜も俺そっちゃ最近買ってないから。
今マルエツで売っている。
なになになに。
お惣菜のサバカツは、
サバカツ
乾かしてカピカピにしてから食べるとめちゃくちゃうまい。
どういうことだよ。俺ちょっとサバカツ見てないけど、乾かしてからカピカピにしてから食う、
うん、
できないなぁ俺は。カツでしょ。カツだったらもうオーブン入れて温めて、ね、カリカリに温めてからってなっちゃうよ。もったいないってなっちゃう。
まあ、もったいないっていうか、まあ、あえて放置させるってこと。
しかも定価だったら多分398はするよな。498もあるよね。あったらもう9時半コースだわ。試してよ。21時半コースかもね。まあまあ、まあまあ試し、気になる。
ラジオネーム、
はい、
コロロギさん
、
うん、最近気づいたことをミコノシンさんに共有します。
ありがとうございます。
無洗米じゃない、
うん、
普通の米。
ああ使ってる使ってる。
研がずに炊いても別に何の問題もなく美味しく食べられます。
あーなるほどね、いやわかる、
本当、
いやわかる、
ただ俺米ね炊くの実はねめっちゃ下手なのよ。
あそう、
水がわかんないのよ、水の量が
わかんないことないでしょ、
わかんないんだよ。
逆に失敗したことないよ、お米炊くの。
俺はイップスマジで、
え
米炊きイップスなのよもうほんと緊張してしょうがない。
えでもさ、うん、あんなんだってもう間違いようなくない、あのレシピっていうかその言われた通りに
すれば線があるでしょ、線があるからでしょ、うん、そのまず線通りじゃないね、俺の家の炊飯器が、
うん、あまあまあ炊飯器がガタついててとかはある。
そうそう、ね、だからもう毎回緊張でべちゃべちゃになったりするから、
うん、
だからそれも研いでる回数が少ないからああいうのぬか的なのが、
あそういうのもあるかもね
とか思って、もうだからもうあんまり得意じゃない米炊くの俺。
あそうだ、
そう、美味しい米好きなのに。
うちの炊飯器やろうか
いやいいよ、なんでかまどのがなくなるんだよ。
角煮作るときしか使ってねえわ角煮とかスープ作るときし
か、かまど最近ご飯食ってないからね、
なんかこんすんのめんどくさくなっちゃって
まあまあでもちょっとすごいな、もちこさんのが、
もちこさんので頭いっぱい。
まあでもみんなのめっちゃ嬉しい、やっぱこうやって言ってくるだけでね、米炊くときとかに、
うん、なんか
優しくなれる。
いろんなことでいいんだけど、うん、いろんなこと送ってきてくれていいんだけど、
うんうんうん、
ラジオネーム
いろんなことよ、
キッチンスタッフ、
キッチンスタッフさん、
三久野慎さんに教えてあげたいこと、
刃
物の野菜、
はい、
まあ
葉っぱね、ラッパとかほうれん草とか
白菜だったり、はいはいはい、キャベツだったり、
うん、
一度50度ぐらいのお湯につけるとシャキッとする。
知ってますこれは
これなめんなよか、
いやまあまあ、なめんなよって言ってしまうことがあるからやっぱ俺この時ヒヤッとするんだけどまあそうだ、まあ、これはでもちょっとめんどくさい時もあったりとかして、
うん、
あとまあお湯ってただじゃないんだよっていうの、野菜野菜にお湯、野菜も高いのに何をしてるか分かんなくなってしまうっていうもうほんとやっぱパニックになるね、あれもう50度ってのも難しいしな、50度ないんだよ俺の
温度計、
温度インテンテンテン37、
うんうん、
テンテンテンテンテン37 41 42 43 44 45 60 75、もうバッカ
あ給湯器そこまで出せんの、
なんかそう
60度とか
75とかやったことない、
ないないない、
75したらペン熱いお湯が出ます
あそ
う、いやいやいやいや、だからお風呂とか溜めてなんか夢中になってたとかして、
うんうん、
お風呂せっかく溜めたのにみたいな時に溜まってる水がもったいないから熱いの入れて急速にお風呂にするとか、追い炊きができないから。
なるほど ね、
やるやる、まあ、知って
ます。だから何でもいいのにみんな食べ物に関するメールばっかりだな、
うん、いやまあまあそうだけど何でも何でもすごい種類あるよ、かまどにはもうフォルダ内のことにしか見えてないかもしれないけど、
ラジオネーム、
はい、
ワンニャイトラブ、
ワンニャイトラブさん、
ミクノシンに教えたいこと、
はい、どうぞボス。
経済学には、
難しそうだな、経済学には大丈夫その引きCM か、 CM では変えちゃうぞ、このままだったら大丈夫
ディレクターかお前ここに CM 入れたったな
ちょっと
この時ちょうど裏であの裏番組がちょうどいいところだったんでここの
そんなこと思い出すなそんなこと俺もわかんねえ、その自分の思い出すな、
毎分視聴率がここで折れ線曲がってますね
見てないのにツイッターだけで書くな
自分が担当してたテレビ番組で毎週ミーティングっていうか視聴率会議があるのに、俺テレビ見てないから
ツイッターのみんな流れだけで
ツイッターのでみんながどんなことつぶやいてるかだけを見て適当に意見まとめて毎回会議参加してた
そんなこと思い出すな、経済学にて、
経済学には、
うん、
お金はいくらもらっても嬉しい、うん、という意味の用語がある
マジでどういうことなんだろう、経済学がそもそもよくわかんないけど、
まあ、経済学ね俺らもわかんない世界だけど、うん、そういうよ専門用語があるんだって、
専門用語が、
お金はいくらもらっても嬉しい、
あまあなんかその人の気持ちとかで、
うん、
要は上限がないみたいなことっていうことなのかな、
なのかな、まあなんかざっくり、
金はいくらもらっても嬉しいまあまあまあ
やっぱさすが学問、
でもまあむずいよね、 お金いくらもらっても嬉しい、
補足ね、
うん、
いくらもらっても嬉しいということを、うん、経済学では限界効用がない、
限界効用、
うん、
効用する、
まあ効用、まあ、効果効能みたいな、
はいはいはいはい、
効用が限界効用がないっていうんだって、
は
い
は
い、
へ
え。日常生活で得した時などに、うん、お金は限界効用がないからなとか言うと、うん、ちょっと経済学者っぽくなる。
伝わらなさすぎない？限界効用、限界限、もう限界効用が分かんないのにそれがないって、どういう限界効用があることもあるってことでしょ。じゃあ
まあだから要はお金以外のものだったらまあこれ以上あってもしょうがないよみたいなラインがあるんじゃない、
しびれは限界効用があるってことね。
そうなんじゃない、
一応ね。あでもこれに関しても天井がない。
だから例えばミクロシに醤油お裾分けするわって言って、醤油いっぱいもらったとしても、賞味期限とかあるし、
まあまあまあ、家に置く場所とかね。
ね、浴槽一杯の400リットルとかもらっても使い切れないじゃん。
まあ、例えば、それを数が100個とかって置けないしね。
もらえる醤油は、あの、限界効用が
ある。ある。ああ、なるほどね。
でもこれがお金だったらないんだよ。いくらもらっても嬉しいから。
なるほど。でも、醤油も、バンクがあれば、効用ない。
なんだよ、バンク。あるだろ、限界効用、醤油は。
いや、だからこれはお金がバンクがあるから、みんな限界効用がないって言ってるだけよ。
うん。
その銀行があるでしょ？お金預ける場所があるから、うん、全部 OK だ。なんで醤油は、それ預けるところは家って限られてるから、ほんな俺、醤油のバンクがあれば俺、いくらでもらえるよ、俺。
醤油バンクなんか誰も使えねえだろ。
でも、そんだったら俺いくらもらったって言うよ、そんな。
いつ行っても番号札1だわ。醤油銀行。
だからでもいいじゃん。もうみんなが使えるから、もうあの赤い新鮮な、もう引っ張ってピーってなる必要もないよ、もう。
赤い新鮮な醤油？
そう、だからもう空気に触れてない醤油が、みんなが使いたい時にだけバンクでいけるから。
じゃあお前醤油銀行ウィンって開いたら、多分あの窓口のところにあのボトルがあるんだろ？
そうそう
だね。でっけえ樽になんかちっちゃい蛇口がついたボトルがあるんでしょ？俺多分だけど、その蛇口めっちゃ醤油こびりついてると思うよ。で俺は、赤サビみたい。
で俺は、俺の番で、そのやっぱそのあのアルコールティッシュが吹くよ。俺の番で、ね、
勝手なことすんなよ。
で、あの、蛇口の下のなんか、ツーっていうところもこうやって上からこうやって吹くよ。なんかもう、金玉の裏みたいになってるところも吹くよ、俺、蛇口の。
いや、でも、うん、あの、何、お米だってさ、うん、ずっと置いとけるわけじゃないじゃん。
そうだよ。
あげるよ、お米あげるよとか。例えば、みりんとか、本みりんを、あげるよって、めっちゃ嬉しいけど。
嬉しい、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。
でも、これが、うん、あの、一升だるもらったって使い切れない
でしょ。使い切れないよ。でも、バンがあればいけるって言ってんじゃん、醤油と同じよ。だからお金だけバンクがあるからそれは限界効用がないって、それはもう比較になんなくない？経済学ちょっとやり直した方がいい。
いやでもそれはそういうもんなんじゃない？だって醤油バンクがあってもダメじゃん、うん、
ダメかな。
じゃあミクロシンが家に置いてる醤油を、うん、あの醤油バンクに持ってって、
はいはいはい、
であの3年後に引き出すってできないでしょ。
もちろんできないけど、やっぱ
でもお金
そういうシステム、
醤油システム、
醤油システムバンク。だから今俺が100醤油持ってたとしたら、
なんだよ100醤油、
それを今家に10醤油置いてるとするよね。
ああ、
でこれがなくなったら醤油バンクに行って、ああウィーンって開いて、なんか大豆の匂いとかして、ああいい匂いだなみたいな。で俺はやっぱ三井住友銀行だから、ああ緑のイメージだけど、やっぱ醤油バンクに行くときはやっぱ濃い黒と赤のイメージで、
多分そうだよな、キッコーマンだよな、
キッコーマンのやっぱイメージいいなみたいな、みたいなとこで10醤油ちょっとくださいって言ったら、
それは醤油のサブスク。
いや違うな、
お金はその賞味期限とかがないからバンクっていうシステムが成立するんでしょ、多分だけど。
絶対違う、でも丸め込まれようとしてるわ。もうなんかもうラジオの、
俺も
ラジオの時間を気にして丸め込もうとしてるわ。
いや
絶対間違ってない。いや俺が買った醤油もらってもいい、かまどに醤油100プレゼントしますみたいな。でこれはかまどが、あじゃあこれは醤油バンクに置いときますね、今度使いますねって。でこの醤油は別にもう味とかも別にまあそれぞれそのバンクによって違うけど、そのこの例えばこの銘柄の醤油を100あげましたっつったら、かまどがその欲しい時にその分だけ自分の醤油のもうよ、例えば100もらってたら101は無理ですよっていう話で、これ俺が10あげたら101いけるけど、そういうことよ。
誰がついてきてんだよ、この話。なんでお前の世界通貨醤油なんだ。
通貨はお金だよ。 お金もあって、醤油のバンクもあるっていう。そしたら、対等で、
ああ。
それだったら。
じゃあ、醤油バンクがあったら限界雇用ないのね。
そういうことよ。だからなんかその、お金だけ、お金はだけに関しては限界雇用がありません。これはちょっと、バンクありなしで、なってんじゃないのかって。
そう。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。
経済学に。
経済ちょっと
これもメス入れたな。
メス入れたよ、本当に。すげえわ、マジ。
ちなみに。
はい。
貧乏人がもらう1万円札より。
うん。
お金持ちがもらう1万円札の方が嬉しくない。
まあまあまあまあまあ、まあ、価値ね。
まあまあそうらそうかな、
うんうん、
まあ、お金が持ってない人は1万円すごい嬉しいけど、うん、お金持ちにとっては別に嬉しくないよねって、
まあ
っていう状態のことを限界雇用提言と言います、う
ん、限界雇用提言
提言
どういうことだ限界雇用提言まあ、どういうこと提言
限界わかんないわかんないけど俺も知らねえからでも提言ってまあだんだん徐々になくなるってことだからお金ってやっぱいくらあっても嬉しいから限界雇用がないんだけど、
ないよね。
まあでも言うたらなんか800兆円持ってるやつが1万円もらってもまあ嬉しいは嬉しいけどまあっていうふうに減ってくことはあるっていうことなんじゃない。
あでもその気持ち忘れんなよって思うよな
そういう話をしてんじゃねえ
なんか俺すげえ今イラッとしたなんか俺悔しいことに、まあ、俺がお金持ちじゃない、いやもうお金持ちではあるわマジで、もうこれ以上望まないくらい、
いやそう
俺はもう
一般的に見たらどうかわからんけど、
まあまあ俺はもう限界限界と言っても過言ではない、もう別にいいんだから
あじゃあもうお金渡さんでいいんだなもう
そういうことじゃないだろ、お金渡さないってなんだよ。
いやでもこれはお金だから、でもさ醤油だったら
醤油？
醤油、醤油よかったらって言って、うんうん、
ありがとうございます。
何鮮度ボトルの
醤油。ああ、もう嬉しい。嬉しい。
でもミクロシン、家帰ったら、うん、あの、浴槽一杯に醤油あるのよ。
うん、あるね。あるとしたらね。
うん。そしたら、うん、醤油、まあ、ありがとうございますってなるでしょ？
いや、まあ、なるかもなるかもしれない、ね。
ほら、限界雇用が提言してるわ。
ああ、そういうことね。
そういうことでしょ？
ああ、なるほど。そうなる？まあまあ、でも、忘れるなよっていう。
誰に言ってんだよ、さ。これは用語なんだからさ。
いや、忘れちゃダメだろ。なんか、それはでも、いや、書いた方がいい。忘れてはいけない。その、限界雇用提言、かっこ忘れてはいけない。あの頃の気持ちみたいなことやっぱ。
いつまでもどん兵衛をうまいと言え。
いや、でもそれ、まあまあでも、言ってる意味はまあわかるけどね。
まあまあ、それを示す。その用語があるんですってこと。
いやでも確かに全く知らなかった。これ楽しい。
うんうん。
なるほどね。
まあこんな感じかな。
いやちょっとすごいわ。
うん。
いやでもバリもちこさんかな。
もちこさん。
もちこさんのやっぱり
流水解凍の方が美味しい。でもなんかみんな流水解凍の方が美味しいって思ってない？
俺は全く思ってなかった。
あそう。なんか
悔しい思いしながら、でもこれが正解なんだと思いながら。やっぱその食べたい時に冷蔵庫入れて、次の日魚食べたい気持ちで肉焼いたりとかしてたのよ。冷蔵庫で解凍してるから。でもそんな流水だったら一瞬。
一瞬っていうかね、まあまあ数十分、長くて数十分水にさらすだけで。
でしょ、
うん、
いやありがたい。
でもそう、なんか直感的にそんな気しない？めっちゃもったいないんだもん、水。
まあまあそっか。
もったいない分うまくなるんだろうなって俺は思ってたけど。
でもまあそれは確かに忘れちゃいけないかもね、それもそれももちろんある。もうそのもったいないっていう気持ちは、いやーでもなんか急速冷解凍良くないって言うじゃん、電子レンジとかもさ。
あーまあまあまあまあね、
まあ、じゃあいいってことだったらもう本当にありがとうこれなかったら俺多分2,3ここから死ぬ前多分俺冷蔵庫でやってたもん本当
助かっ死ぬまでにはどうにかなる技術出てるよ。
いやならない、ならない、本当それ難しい本当に。いやでも本当ありがとうございます。これは
ちょっと、
うん、
次回のメールテーマなんですけど、
はい、うん、
まあ、いつもだったら
順番にね、
順番にやったんだけど、うん、ちょっとどうしても、うん、ちょっと皆さんに募集しなきゃいけないものがあって。
ああもうじゃあかまども前回この今回のやつだったけど、
うん、
次もかまど、いや全然いいよ
っていうか、ちょっとメールテーマじゃなくて、
うん、
もうちょっとそれ一色になっちゃうかも。
それ一色、
うん、
どういうことよ。
ちょっとどうしてもやっぱ一回決めとかなきゃいけないなっていうのがあって
そんな、ないないない、そんな
気
合入ってるな。
例えば、
はい、
そのミクノシンが、
うん、
の人生が、
うん、
映画になったりとか、
お
お、まあ、ミクノシン主演の映画みたいなのが
あーすごいわ
あったりした時に
面白いかね、
まあいろいろ考えたりするよね。
いやー考えるプレッシャーだよね。
まあそんななったら本当に人生通りのやつを描くかもしれない。
はいはいはいはい、はい、
電気みたいに、
あーあのボヘミアンラプソディとかじゃ
みたいな感じでね、あの時、ね、あんなことがあったなとか、
うんうんうん、
あの時あの非常階段の、
はいはいはい、
あの窓のすりガラスの隙間から遠くの景色見ながらピローズ聞いてたなとか
そうだね1年のうち引っ越し 3,4 回したとかなまあまああるわね。
まあもしくはなんか自分がヒーローになってみたいな、まあ、どんなのでもいいわ、
は
い
は
い
は
い、
まあまあまあ可能性としてはね、
そうね、
うんうん、
でも、
うん、
最終自分が死ぬシーン、
うん、あー確かに、
で流したいクラシック曲、
はいはいはいはい、
ちょっとこれだけ決めとかなきゃいけないかなと思って
死ぬ俺が死ぬ時に、うん、まあ、なんか劇場版
ミクロシーンとか劇場版カマロとかで、
はいはいはい、
死ぬシーンどんなシーン描かれるか分かんないけど、
うん、
そこで流れるクラシック曲これだけはちょっと決めとかないと、
うん、ああなるほどね、確かにどう、いやクラシックだっか、
クラシックオンリーで、
はいはいはい、でも出るんだったらやっぱかまどの映画に出て死ぬのはありかもあ、じゃあ自分の映画でかまどの映画で死にたいかもな。
でも死ぬ時にあえてクラシック曲流すってあるじゃん、
あるね、あるね、ドラマの SP とかいろんなクラシック曲流れてるから。
あ、そうなんだ、
俺結構好きだから、ね、
まあだって著作権もねえもんな。
そうそう、あれはもう自由に使っていい、あんなにあんなにすごいのに
あんなにすごいのに
もう無条件に使っていいからね。いやいや、でも結構あるよ。
ちょっとこれだけちょっと聞いとこうかなと思って、ちょっと皆さんの流したい、
は
い
は
い
は
い、
あ、
で実際そのお葬式に流したい曲とかはちょっとリアルというか、それはちょっと大事に考えようよってなるけど、劇場版
俺の臨
時
ドラマ、ドラマとかでもいいよな。
まあでもいいよ、
まあだからなんか作品で自分が出て自分の役でもいいし、自分が俳優として出てもいいよね。
でもいい、
もちろん、うん、もうめちゃくちゃ願いが叶う監督、自分で自分が死ぬシーンにどの曲流したいか、
うん、
なるほどな。
ちょっと一回ちゃんと皆さんのやつも聞きたいな、
うん、確かにね、みんなのやつもう、だからこれ、流していいの？じゃあ。
じゃあ、例えばだけど、うんうん、もう俺もずっと決めてるやつがあるから。
かまど。
うん。うん、俺、あの、L が、あの、威風堂々なんだけど。
威風堂々いいね。かま
どが威風堂々。まあ、威風堂々に決まってるけど、いいね、俺が死ぬときは、まあまあ。
確かにそうかも。かまど。すごい、もう、キングスマンの。キングスマンのラストだからな。
ちょっと一回聞いてみても
らって、はいはい、
ちょっと思い馳せ
てるけどね、
馳せてもらってもいい？
うん、あーでもすごいわ。来るよ。
まあまあこの辺はまあ多分敵に追われてんのか
な。なるほどね。あーでも悲しいな。この楽しい曲、
うんうん、
から。もうかまどが聞きになってるってことはもうちょっと見てる方もも
う今追いかけっこぐらい。
なるほどね。
今銃やってるやつが更新してるかも。
え、かまどはいいやつだろ、悪いやつだ。
いやそれはあの、うん、今までたくさん詐欺行為を働いてきて、
あーバチみたいな、
そうもう一番最後、あの俺たちに明日はないみたいな感じの最
後。なるほどね。でもう詰まっちゃって
今決死の逃亡劇みたいな感じなのかな。だからあの本当に死ぬっていうシーンなのに、あえてこういう、
そういうことね。でも今逃げてて、
であえて惨めったらしく逃げるから、そこであえて威風堂々っていうユーモアもある。あ、
なるほど。じゃあホテルの階段からちょっと降りていくみたいなやつもある。
ああ
、あの横のなんか日本にはね骨組みだけの階段とか降りたり、
黒沢みたいに、うん、いやパーパーって言って、ああああ
もう八百屋の果物屋の上の屋台屋根にボーン
ボーンって
なってもいないかまどな。来ないね。
いや結構長いよ。
長い
よ。でもやっぱここに思いを馳せる、これがクラシックだから。
そっかそっか、まあ聞いてるもんが普通
は。みんなもちょっとイメージして泣いて俺のために、
うん、確かにこれはそれぞれのね、やっぱかまどをどういう風に動かすかも、
ね、
みんな次第だからね。
でも俺この辺はね、まだここ流れてないぐらいなんだよな、正直。
まあ大体その丸々は流さないからね。
そうね。
おお。
こっからかなやっぱ。こっからだなやっぱ。
そうだね、こっからだわ。
今俺スローモーションで逃げてる。で俺いっぱい銃弾飛んできてる俺のところに。
あの走るときパチン
パチン
パチンとか当たってね。
で、あの破片が飛び散るときだけちょっとスピード速い。バーン。
でここで閃光手榴弾だけでキーンっていう音も流れる。
窓ガラスがパーンパーンパーンって割れてる今。
あの砂のサラサラサラサラっていう音も結構正確に聞こえるんです。いいね。
あいい。あこんな感じで死ねたらいいかもな。
でどこで撃たれる
か、ね、もうちょっと後かも。
そうね、もうちょっと後よね。だから、
うん、ここの本当に悲しいシーンね。俺がもう転んだりしてる今で土を手で掴んだりしてる。この辺一番みっともないシーン。
あもう撃たれて血だらけ
で奥さんのペンダントとか今落としてる。カツーンってなってる。
チーンって開いてそこで開く地面に落ちてからパカッて開いて
でそこに血がペタタッてついて奥さんの顔が消えるみたいなやつ、はいはい
は
い、
でこの辺でもう
この辺で
もう スローモーションなくなる。
この辺で肩打たれる。
バーン。何したのおめえは。どういうことなの。
で もうそろそろ致命傷を食らってもいいかな、はいはい
は
い、
あなるほどね。でもこの辺からもう普通に
さあそうよね
動いて
あーでもそろそろ見殺しも打たれるかな。横で見殺しが
みたいな。俺はデデデデデデパンってもうかまどにわー使って俺はパンってもう首だけあの見えないとこバーって落ちて悲しく終わるかもしれない。いいね。かまみくエンディング。はい、あいいっすね。まさかそんな
ちょっと、
かまどを持ってくるとはね。まあでもよかったね、そのかまどがその気になってる、まあ、俺のやつも一応言っとく。
あミクロシ
の俺が一応だ、ま、今回俺だったから。
あミクロシのテーマ、まあまあじゃあ一応聞いとく。
まあ別に
ダブルで募集しちゃった。
まあでもまあ、はい、あのついつい触っちゃうところ。
あじゃあもういいかも。
ついつい触っちゃう段差。ついつい触ってしまう段差。
なんだよそのついつい触っちゃう
段差。ついつい触ってしまう段差
っていうトークテーマ。
あの畳とか。ついつい触っちゃう。デンデンデンデンってやっちゃうみたいな。
俺はあれかな、カモイかな。
カモイ？
あの和室のところにある壁のね、はいはいはい、壁があるじゃん。
和室の壁ね。
和室の壁イメージして、はいはい、そしたら壁なのに、なんかあの押し入れっぽく段になってない？1段目2段目みたいな。
あ和室の
和室。
はいはいはいはい、
要は壁があって、一回なんか横に木がバーンって、
はいはいはいはいはい、
あのハンガーかけやすそうなところ
。わかるわかるわかる。
あそこを見たら
あーいいじゃん
指で。
あいいじゃんそれも。
で毎回ほこり溜まってて嫌な気持ちになる。
だ昔で言ったらね、電話のおやきのビロンビロンとか。
あーつい触っちゃうね、う
ん、それこそあのガラケーのボタンをなんか押さずにツインツインツインともやるやねそうそうっていうのをまあちょっと今回募集しようと思ったけど。
そういうことね。
そうそうそう、
ついつい触ってしまうものね、
うん、そうそうそう。何勘違いしてた。
いやそりゃチンコのこと言ってんのかなと思って。
まあそんな話もねありましたところで、
はい、
週刊マニック以上ですね。
はい。
いやちょっとな、俺も冷蔵庫どうしよう。
何が？
冷蔵庫捨てないといけないんだけど。
あそう、もうとうとうぶっ壊れた。
やっぱダメだったから。
なんか頑張ったらカンチさん直してくれんじゃない？カンチさんなんかこれだ。洗濯機とか直してたぞ。
いやでも直すようなものじゃないし。
あまあまあそれはもう 買い替え時っていうことなんだから。
でもちょっとさ、
なんだよ、
値段表だけちょっと発表していい？
値段表、あー、まあちょっとその、うん、新しいの買おうかなっていうのでもう検討はしてるんだ。
いや違う違う、あ、捨てる値段って言ったっけ？
あ、捨てる値段
言ったか。
いや知らないけど
言ってない。
まあでも結構するよね、捨てるだけでも。
粗大ゴミだよね。
粗大ゴミだし、 A 券だって何枚も貼るんじゃないの？ A 券 B 券。
でもかまどはああいうの捨てたことある？粗大ゴミで、なんか例えばさ、で座椅子とかさ、使わなくてタンスとかカラーボックスとか。
まあまあまあ、それは捨てたことは。
布団とかはある？
布団はないかな。
ないか。結構ね、布団とか扇風機とか、ほんくらい大きくても300円、 B 券1枚とか、
ね、いやでも500円いくときあるよ。
まああるよね、まあそんくらいあるときあるよ、たまに2枚貼ったりとか。
そうそうそうそう。
で、洗濯機じゃないよ、冷蔵庫は、まあ、粗大ゴミじゃないと。まず
ほうほう、
もう リサイクル業者に引き取ってもらう、区でもやってる。
ああ、そうなんだ、うん、
で、エアコン990円。
まあ結構するけど。
そうね。で、テレビ、うん、15インチ以下は1800円。
15インチ以下で？
15インチ以下でだよ。
へえ。
16インチ以上は2970円。あ、まあするわな、
結構するね、うん、
で、洗濯機は2530円。
まあまあでもしょうがないよね、うん、そこまで見越して買わなきゃね。
この値段で揃ってて、
うん、
冷蔵庫、
うん、
まあ170リットル以下だろうな多分あれは。
まあまあ、みこしんのとか一人暮らしでも使えるからね。
それいくらでしょうか、まあちょっと。
まあでも、まあ、
エアコンが990円よ、ちなみに、うん、でテレビの15型が以下が1870円とかだから。
いや、
まあ、エアコンがまあ安いからね。
ってことは8000円とかかな。
うん、3740円なんだけど。クソがよ、何してんだお前。
それはそれは
8000なんすねえだろうが、潰してくれんな。
だってそれはもうみこしが悪い。
何がだよ。確かにテレビ言わなきゃよかったわ。エアコンだけにしとければちょっとまた変わってたわ。俺もなんか楽しくなって言っちゃったから、言っちゃったから相場がちょっと
俺。
あ、もうこれはもう
しょうがないだろう、俺は意地悪なんだから。
俺はもう本当に歩み寄ってないわ、まるで。
だって聞いてくるのが良くないだろ。
もう怒りがもう
テンポよくやりゃよかったのにさ。
これは本当に
発生。エアコンが900とか、
うん、そうだね。じゃあかまどやって、そのかまど正解やってよ、その正解を一応やってよ。
あ、まあ、正解ね、
うん、
リサイクル料金がやっぱかかるんよね。
あ、その冷蔵庫捨てるのに。
そうそう、
はいはいはい、
でもまあ普通の粗大ゴミだったらね、まあ、300円とか。
そうね、やっぱ
500円とか。でも俺結構でかいあの椅子を捨てた時も、
椅子
確かね500円ぐらいだった気するんだよな。
ほ
ん
と
B 券と A 券を1枚ずつ貼ったみたいな感じだった
から、はいはいはいはい、まあ、結構するな。
でちゃんか調べたら、うん、
冷蔵庫じゃいくらぐらいな。
エアコンでも900円とか書いてあって、
あー高いな、
やっぱーと思って、
はいはいはい、
で見てみたら、うん、冷蔵庫、うん、3740円。
高そうだな。そっちか、最初に言えばよかった。でも持ってきた話がミニマムすぎると良くないと思って。
でもだから170リットル以下って言った時点で、うんうん、ね、うん、じゃあもうそれよりでかいのはもっと高いんだろうなとか。それも
何年やってんですか。
でもお前あの言い方だったら低めに言えっていうプレッシャーあるじゃんか。でもさ、
かたまずそれはもう分かるわけでしょ。もう
でもそんなのバカみたいにやってらんないよもう。一回テレビで2000円近く聞いといて、でも冷蔵庫だから、まあ、大体もう3,4,000円なんだろ。でも3,000円って言ったらあれだしな。でもテレビ聞いといて3,000円いかれるのもおかしいしな。あ、もう誰だ、なんで俺がこんなプレッシャー感じなきゃいけないんだよ。8,000円だ、8,000円。
そんな風に思ってたらごめんだよ。なんか
聞くなって。
それはもう確かにかまどおちょくってた。舐めてたのか、逆に俺がかまどオッケーオッケー。まあまあでもちょっとこれ捨てるわ。
まあまあまあ、そりゃしょうがないね、うん、
ちょっと捨てる日にもちょっと連絡するわ、ちょっと。
何、
うん、なんか一応連絡しとくわ、今から捨てるっていう。
まあまあ、うん、それね、
電話しようかな、ちょっと一回。
不法投棄すんの？
違うよ。確かに俺が不法投棄して、もうそれで俺がもう逃げたら、うん、かまどは俺のこと嫌いになっても多分自分の手でかまどが冷蔵庫引き取るだろうからね。俺そんなことして
ばい。場所は一回教えといて。 でお前がその場所から家に戻るまでに俺が家に持って帰って置いとくわ。
そんな払うわ。そんなことすんだったら。はい、そんなことで面白カマミックは以上です。
はい、
次回見てください。さよなら。